どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はイベントレポート会でございます。昨日ですね、 NVIDIA さんが主催するビルドアクロー東京2026というイベントに参加してきましたんで、今日はそのレポートとしてですね、いろいろざっくばらに喋っていきたいなと思います。まあ、これ NVIDIA って言ったらもうね、皆さん知らない人はいないとは思うんですけども、まあ、アメリカに本社を置くですね、半導体メーカーですね。主にその GPU って呼ばれる、まあ、コンピューターのね、あのグラフィックを処理するような、まあ、そういう装置をね、得意としていたんですけど、まあ、それが今の AI 時代にばっこしハマっておりまして、もう NVIDIA の株価もですね、業績もぐんぐんぐんぐんこう上がっていると、まあ、非常に勢いがあるというか、もう昔から有名な会社ではあるんだけど、もうただでさえ大きいのにも飛ぶ鳥を落とす勢いで伸び続けて、いろいろ面白い技術もこう開発しているというのが、まあ、NVIDIA さんなんですけども、まあ、ありがたいことにですね、東京で行われたイベントに、まあ、インフルエンサー枠として、あの呼んでいただきまして、ちょっといろいろとね見学させていただきました。まあ、その中で見たこととか、まあ、あんまりこう深い話というよりは、まあ、そのこんな感じでしたよっていうのをこのねポッドキャストでは報告しようかなと思います。それでは早速いきましょう。このイベントどこで行われたかというと、東京の八芳園というところで行われました。ここがねまたすごくてね、すごく由緒正しい日本庭園なんですよ。多分結婚式とかもねそこでやられるような、そういう日本庭園なんですけど、まあ、そこでめちゃくちゃテックなイベントをやるっていう感じで、そのギャップ感がねすごく面白かったんですよ。最初入った時に、ね、いきなりこうなんか和風の門みたいなやつがあって、場所間違えたかなと思ったんですけど、そこでしたね。めちゃくちゃ私服で行ったからさ、やべえミスったかもしれないと思ったんですけど、まあ意外と入ってみたらですね、まあ、私服の人もいて、あ、よかったなって感じですけど、もう入り口はね本当にザ日本庭園っていう感じで、会場にたどり着くまでもなんかねすごくこう白衣みたいなユニフォームを着た人たちがこういらっしゃいませみたいな感じで迎え入れてくれてですね、すごいとこでイベントやるなって思いましたね。で、まあそこで行われたのがね、そんな白金台っていうところの駅の近くで行われたんですけど、まあ、そんなですね由緒正しき八芳園という日本庭園の中で行われたテックなイベントがビルドアクロー東京というですね、 NVIDIA さん主催のハンズオンデモ、ね、テックトークネットワーキングを含むオンサイトのイベントでございますね。まあ、NVIDIA さんが提供しているソフトウェアとか、あとハードウェアですよね、非常に高性能なパソコンとか、まあ、そういうものを使ったまあ、デモみたいなやつがいっぱいあったりとか、あとはですね、まあ、有識者が話すテックトークみたいなね、まあ、デベロッパーとかエヴァンジリストによるこう講演みたいなやつがあるっていう感じなんですけど、ちょっとねテックトークの方は私ほとんど見れなくて、そのデモの方をずっと回ってましたっていう感じですね。でタイトルにもある通りね、ビルドアクローということで、一個大きなテーマがあって、それが自立型の AI エージェントなんですよ。まあ、オープンクローの話って私のポッドキャストの中でも何回もしてると思うんですけど、今年の、まあ、2月とか、まあ、そのぐらいに出てきたオープンソースの AI エージェントで、まあ、パソコンの中で、ね、自分のパソコンの中で自律的にずっと稼働してくれるよと、24時間働いてくれるよっていう、まあ、AI エージェントで、まあ、私もね今ラズベリーパイの中にオープンクローを入れていろいろと秘書として活用しておりますけども、まあ、そういうそのオープンクローを使った、まあ、NVIDIA のその自立型エージェントのその仕組みみたいな、まあ、それは、ね、NVIDIA ネモクローって言うんですけど、まあ、基本的にはそういう AI エージェントと、あと NVIDIA さんのその仕組み持ってるソフトウェアとかハードウェアをどう組み合わせて付加価値を作っていくかみたいなところがデモでいろいろと展示されていて、まあ、それ非常に、ね、こう未来を感じる展示になってましたね。すごくね、テーマとしてはその自立型エージェントを、まあ、今後どういう風に使っていくかみたいな、まあ、そういう視点のイベントだったので、だいぶ分かりやすいというか、自分事として捉えることができましたね。でデモもね全部見舞われたっていうわけじゃないんですけど、なんかありがたいことにね、このインフルエンサー枠で行ったので、一個一個ちょっと支部長さんというインフルエンサーの方が来ていてっていうことに仲介してもらって、すごく丁寧にね説明していただきましたと。でまあその中で見たのが、一つ NVIDIA のアイザックシムっていうですね、ロボットシミュレーションを行うようなソフトウェアがあるんですけど、まあそういうロボットシミュレーションを行うソフトウェアというか、ロボット開発とか、まあ、そのテストをする仮想用のシミュレーションプラットフォームみたいなね、まあ、そういうアイザックシムっていう環境がありますと。 そういう仮想環境を使って現実世界と同じようなシミュレーションをその中でやらしてね、まあ、強化学習でこうロボット学習したりとかシミュレーションしていろいろとこう試すみたいなことをまあやるんですね、ロボットの開発者っていうのは。でそ の, あのアイザックシム×そのオープンクローという組み合わせで、まあ、どういうことができるかっていうのを展示でやってましたね。で面白かったのがあのねシミュレーションの中でそのロボットアームが動いてたんですよね。まあそれ結構その製造業の中ではそのパソコンの中でロボットアームシミュレーションしてるなっていうのをよく見たりはするんですけど、あのね、その操作の指示とかその実際その環境を作るところにオープンクローを使うっていうことをやってたんですよ。つまりあのまあオープンクローに対してあのこのアイザックシムのこの環境をこういうふうに構築してしといてとか、あと今ロボットがこういるからこうロボットにこういう動作させてと、まあ、その時はロボットをその仮想環境の中にまあそのロボットアームがいて、でそのロボットアームの真ん前にですねなんか積み木みたいな感じで3色色の分かれたなんか箱みたいなのが置いてあったのね。で青い箱をこういうふうに移動させてとか赤い箱をこういうふうに移動させてっていうふうにオープンクローに指示すると、オープンクローがアイザックシム側にこう働きかけてですね読み込んでそういうシミュレーションを行うようにコントロールしてくれるという感じですよ。だから本当にこういう風に動かしてっていう風にあのオープンクローに指示するだけでシミュレーション上のロボットが動き出すみたいな、しかも結構複雑な動きがさせられて、この青い箱をこの赤い箱の上に積んで、で次これを動かしてみたいな、そういう連続した指示みたいなものも結構スムーズに行うことができて、いやこれすごいなと思いました。なんかねまあパッと見た感じロボットこう動いてってそういう風に動くよみたいな、箱を持ってって箱を持つよっていうのはなんかこうあーふーんっていう感じで見てしまう場合もあると思うんですけど、これすごい難しいんですよ。そもそもロボットシミュレーションの環境を作るのも結構で座標を設定するのも難しいし、それをこううまく動かすっていうのもそもそも難しいんですよね。でそれ自体をなんだろう、その難しさをすっ飛ばして自然言語で AI エージェントにお願いしたらできてしまうと。でこれができるっていうことは当然仮想環境で動くんだから現実のロボットも同じように動かせますよねっていう話になりますと。で私そのデモ見なかったんだけどヒューマノイドもあって、まあそれもオープンクロー経由でなんかこう動かせるみたいな感じだったらしいですね。まあ、ちょっと気になっていたんですけど、そのデモの調子があまり良くなかったみたいで説明ちょっと受けられなかったんですけど、まあそういうことも当然今後どんどんできるようになってくるよという感じですね。あともう一個はその自動運転ね、車の自動運転のその学習をするためのデータを作るソフトみたいなやつがあって、それはこう道路を走ってるその動画をね、まあ、テスト用に撮るんだけど、そのどうしてもいろんな画角で撮るんだけど、まあ、テストとしては足りなかったりとか、いやいやこういうシーンの動画撮りたいねっていう時がやっぱその自動運転用の学習の時は出てくるんですよ。例えば雨のそのシーンとか雪のシーンとかね、そういう環境でも当然車って走るんだけど、まあ、全然そういう季節ってなかなか連続してないからそういうデータが少なかったりしたりすると、あとね車によっては高い低いってあるじゃないですか、その見える位置がね、そういう高さの調整とかもしたいんだけどカメラの視点ってのは1個しか撮ってないよと。なんだけど、まあ、それをいろんな画像を組み合わせながらその AI によって足りない部分を補完してぐるっとね360度どこでも見れるよみたいな映像にしましょうっていうのが AI で行われるんですよね。でそれをその自動車の学習で使うデータセットにしたりするんですけど、まあ、そういうデータを作るソフトウェアがまずありますと。まあ、それは NVIDIA さんがもともと作ってるソフトなんだけど、それに対してまたこの AI エージェントがくっついてですね、まあ、そのソフトウェアのコントロールを AI エージェント経由でできるっていう感じなんですよ。本当はね、まあ、いろんな設定をして、まあ、こういう動画を作るっていうのは、まあ、そのやっぱツールの使い方を知ってる人間が使わなければならなかったところを AI エージェントに、あちょっとこの車をそのこの映像から消してほしいとか、ちょっとこの車をトラックに変えてほしいみたいな、そのテストデータの中でいろんな入れ替えができたりとか、あと非常に極端な視点で言うとキリンの視点みたいなね、キリンの視点っていうのはその普通に車走ってる時の人間の視点じゃなくて、それより全然高い位置から見たその同じ道路の映像に作り変えてとか、そんな映像ないんだけどもっともっと持ってるデータからその 3D の空間を予想してそういう映像を作るみたいなね、それをキリンの視点でとか猫の視点、すごい低い視点ねで作ってとかっていう風に、 オープンクローに言うだけで、まあ、そういうソフトウェアをそういう風に動かしてちゃんとそういう映像が出てくるみたいな、まあ、そういうデモもやっていて、いやこれはねすごいなと思いました。今までね NVIDIA の、 あのデモっていろんな展示会でたまにあるからさ見たことあるんだけど、ほーんっていう感じだったのよ。うーんって感じっていうのは自分ごととしてなかなか捉えられないというか、ああこういうソフトあるんですね、でも使いこなすのにめっちゃこのなんか勉強いるんですよねとか、かなりこうハードル高いんですよねみたいな感じで、ああこういうものが使いこなしたらきっとすごいことができるんだろうなぐらいにやしか見れなかった部分も若干あるんですよ、いろんなね展示で。なんだけどこのオープンクローを介して言語で操作できてしまうってなると、あこれ俺でも活用できるじゃんみたいな、これこういう風に指示すればこういうの出てくるんだったらこういうことに使えるんじゃないかなみたいな、その道具としてのハードルがめちゃくちゃ下がるんですよね、やっぱ AI エージェントを介することで。で展示会にで説明している説明員の人も、まあ、実はこのソフトあんま使ったことないんですけどオープンクロー経由でねこんなあの動かせるんですよ僕でもみたいな感じで言ってたんで、あやっぱこうソフトウェアのあり方ってだいぶ変わってくんだなと思いましたね。しかもまあそのそういう今言った処理、その 3D シミュレーションとか映像を作るっていうのを全部ローカルでやってるんですよね。ローカルっていうのはその DGX Spark っていうですね、まあ素晴らしいコンピューターをあの NVIDIA さん出してるんです。1個100万円ぐらい、100万円近くするようなあのコンピューターがあるんだけども、まあそれでやってるんですよ。そのローカルで、まあソフトウェア当然動いていって、Open Chrome もそのローカルで動いてるんですよね。っていうのは、まあ中に LLM、ローカル LLM が入っていて、そのローカル LM、多分クエンって言ったかな、クエンの36ビリオンかなんかのモデルが入ってて、それでオープンクローを動かして自分たち の、 あの作ってるソフトウェアをこう動かしてると、完全にローカルで成り立ってるわけね。オープン AI とか、クロードですね、アンソロピックの API をこう叩きに行ってるわけじゃなくて、もう中に入ってるクエンっていうモデルでオープンクローも動かしてソフトウェアも操作させてるみたいな、そういう使い方をしていて、いやもうローカルでここまでできてしまうんだ。もうロボットをこうコントロールする。あのシミュレーション上コントロールするっていう、ね、次に動かすみたいな指示を出すってところも、完全にそのパソコン1台の中で完結してローカルでできてしまうんだなってのが。いや、これはすごいなと思いましたね。まあ他のデモではね、ちょっと、これはちょっとチャット GPT を使ってるんですよみたいなものも、まあ、多少はあったんですけど、このもうね、基本的にはもうその箱の中で完結するもので、このぐらいのことができるんですよっていうのが、いやー、やっぱこれ、NVIDIA すげえなと思いましたね。でこれあのもう SNS の方ではねあの即時つぶやいたんですけど、このイベントですね、実はサプライズゲストでとんでもない人がね登場したんですよ。それが誰かっていうとジェンスンファンですね。わかりますか、ジェンスンですよ、ジェンスン。だから NVIDIA の社長ですね。もうニュースでもね、あのジェンスンファンがあの緊急来日って言ってあのいろんなメディアでニュース取り上げてますけども、まさにそのサプライズで出てきたっていうところにあの私も立ち会えてですね、あのジェンスンファンに触れることができました。物理的にあの手にあの触れることができたんで、あこれがジェンスンかと思って、そのジェンスンの温かみみたいなぬくもりを感じることができました。ジェンスンファンってあのね本当にあの革ジャンがトレードマークのですね、あの NVIDIA の CEO なんですけど、まあ、動画の中とかよく見ますけどね、まさか実物がお目にかかれるとは思いもよらなかったですね。でね、このイベントの中で抽選会やってたんですよ。抽選会ね。この来た人に対して、でも600人、まあ、すごいね、1000人はいなかったけど、5、600人いる中で、2人、さっき言った、DGX Spark っていうですね、まあ、100万円近くするコンピューターが当たりますよっていう、その、ね、抽選があったんですよ。で私は別に当たらなかったんですけど、外れちゃったんですけど、それをそのジェンスンの手から直接渡してもらえるっていうイベントだったんですよね。いやあれはねすごかったですね。実際そのジェンスンファンにこう名前を呼んでもらってですね、で前に来てこうその DGX スパークにサイン書いてもらってそれで渡してもらうみたいな、いやーなんか家宝じゃんみたいなね、それ使えるんかみたいな、なんかそのまま保存したくなるようなね、こうケースに入れて、まあそれだともったいないんで、渡された人はね、ガンガンこう回していくんでしょうけど、そういうジェンスンファンのサイン入りの、 DGX スパークが抽選で当たるみたいな、まあ、そういうサプライズイベントもあって、いやさすが NVIDIA はもう飽きさせないというかね、来た人を楽しませるなっていう、すごいこんな感じでしたね。場所もね、日本庭園ですごくこうここでやるのかっていうぐらいのね、場所だったんですけど、さらにねこうデモもすごく良かったし、多分聞いてないんだけど公演もねすごく面白かったと思うんですよ。それはねちょっとアーカイブだけなんか残ってたら見せてくださいっていう風にちょっと運営の人に言ったんですけど、私も気になってるんでね、かつこうジェイソン・ワンがこうサプライズで出てくるみたいな、もう至れり尽くせりのイベントで、まあ、本当にね呼んでいただいてありがたいなと思いましたね。これ行けた理由がですね、まあ僕もねよく番組の中で名前を出す唐揚げ先生のおかげなんですね。唐揚げ先生がね、NVIDIA の人に、支部長さんっていう人もいるんですよ、みたいなことで言ってくれたらしくて、じゃあその人も呼びますかって言って私に、インフルエンサー枠で声をかけていただいてですね、これもう本当に満員だったんで、本来こう、普通に申し込んでも行けなかったんですよ。なんですけど、まあ、そういう枠でちょっとね、入れてもらって、無事行くことができたんで、ありがたい限りですね。だからまあ、行った限りは行ったので、せっかくね、まあこういう風にね、ポッドキャストで発信するのもそうだし、まあ久しぶりにちょっとね、ブログにまとめてもいいかなと思って、執筆もしようかなと思っております。まあ次回もこういうイベント呼んでくださいねっていうアピールでもあるんですけど、まあ非常に楽しめましたね。唐揚げ先生は唐揚げ先生でね、まあ多分、唐揚げ先生のポッドキャストの方で、まあいろいろとお話はすると思うんですけど、完全にこう、なんか、NVIDIA オタみたいな感じで、その立ち振る舞いをしてましたね。なんか NVIDIA って書いたこの T シャツを着てですね、NVIDIA の手提げ袋を持って、その中から NVIDIA のジェットソンが出てくるみたいな、NVIDIA にまみれた、そんなね、格好でね、押しに来てましたね。多分ね、あれが清掃なんでしょうね。私ちょっと、その熱意が足りなかったなっていうのを、唐揚げ先生を見て思いましたね。まあそんな感じのイベントだったんですよ。本当にね、いい勉強になったし、まあ東京にね、今いますけど、本当ここにいてよかったなって思いました。いろんな経験ができて、本当に嬉しい限りでございました。で、まあ総括というかまとめると、やっぱり AI エージェントによって、こういうソフトウェアってどんどん変化していくなって思いましたね。昨日もね、同じような話実はちょっとしたんですけど、まあ、3D CADもう AI が操作しやすい 3D CAD みたいなものが出てきた方がいいんじゃないかなみたいな話を昨日ちょっとちらっとしたんですけど、まさにそういうソフトウェア界隈の方がみたいなものを感じるようなイベントだったなと思います。ね、ソフトウェアね、その NVIDIA のソフトウェアってね、別にその簡単に誰でも使えるよっていう感じかと言われたらそんな感じでもなくて、まあそのソフトのお勉強っていうのはある程度しなきゃいけない。そのソフトを使いこなすためのある程度ノウハウってやっぱいるんですよね。それだけ結構まあいろんなことができるし、複雑なことができるから、まあそれより難しいんですけど、まあそれをまあスキルっていうね、エージェントが使いやすいような説明書、スキルっていう形に落とし込んで、まあそのスキルさえその AI エージェントに読ませちゃえば、あとはなんとなくふわっとやりたいことを言えば、そのソフトウェアをこう高度にコントロールしてくれるよと。人間側がすることは、こういうこととこういうことがしたいんだっていうことをちゃんと考えて指示するっていう、まあ、そういう方向にシフトしていくなと思いました。まあ、当然ね、細かい部分っていうのは、そういう、そもそもそういう設定ができるよねっていうことを、ソフトウェアのことは知っていなければならないんですけど、まあ、あくまでもそれはできることを知ってればいいってだけで、まあ、細かい操作みたいなところとか、なんかツールの勉強みたいなものって、まあ、どんどんこう、なくなっていく方向になっていくんだなっていうのが思いましたね。と同時に、やっぱりなんとなくさっきも言ったんだけど、いやこれ俺使いこなせないよって、こういうソフトウェア使ってこういうシミュレーションができたらいいなと思うんだけど、そのツールの勉強にあまりにも工数がかかるから諦めてたよっていう人たちが、これだったら俺できるんじゃないかって言ってね、その分野に参入していったりとか、なんかそれで使って新しいことしてみようっていう、そのアイデアを持ってる人たちがよりこう技術を使って新しいことをしていこうみたいなね、まあ、そういうその推進力に AI エージェントってどんどんなっていくなと思ったし、まあ、今回の文脈だとあくまでも AI エージェントをそのツールを使うその間に入れて、自然言語で AI エージェント経由でそのツールを使えるようになりましょうみたいな展示が多かったんですけど、もっともっとこう抽象化していくと、そのね、AI エージェントがなんか2つのソフトをこういい感じで使いこなして、そのミックスしてね、新しいものをアウトプットするみたいなこともできるようになってくるだろうし、まあ、そもそもこのツールでこういうことをしてっていう よりもこういうこと困ってるんだけどみたいな、もっと抽象的な指示でツールの選択から行ってみたいな、ソフトをこのソフトでこういうことを しようと思いますみたいな、その後にこのソフトでこういうことをしようと思いますみたいな、そういうもっと大きな計画みたいなものもそもそもガーッと立てて自律的になんかプロジェクトを進めていくっていうところまで行っちゃうなというか、そこに至るまでにその大してもう時間もかからないんだろうなっていうのがすごく思いましたね。だから今回のイベントは非常にこうなんだ未来に対する期待感もあるし、同時にそのエンジニアとして危機感もあるなと。こういうものをちゃんとキャッチアップしていかないと、まあ、どんどんこう時代に取り残されるというか、もうツールのお勉強自体はそんな価値がないのに、そこ一生懸命やってても仕方ないけど、それに気づかずに、まあ、そこをずっとやってしまうみたいなこともあり得るなと思いました。でこれはさ、そのね、その NVIDIA のものに限った話ではなくて、じゃあ自分たちに何か新しいサービスを生み出そうとか、製造業の中でなんかこういう風に、ね、生かそうと思った時に、もう同じような視点のことが言えるのかなと。まあ、今後こうなんかね、機械を使うとか、まあ、いろんなものツールを使ってものづくりをしていたところに AI エージェントが入ってくるから、じゃあエンジニアとしてのスキルってどこにあるんだと。まあ、プログラマが書けますよとか、まあ、機械設計者だったら CAD で図面書けますよみたいなね、そういうところってもう全然こう人間がすることじゃないよねとか、付加価値にならないよねみたいに、その価値がどんどん移り変わっていくなと、まあ、そこをすごく加速させるのが一つ AI エージェントっていう存在だなと思いましたんで、まあ、こういうなんだ情報とか実際こういうことできますよっていうのは、まあ、自分でね AI エージェントを動かしながら試してる部分もあるんですけど、やっぱ実際こういう大きい企業がやってデモでこういうことできましたっていうのを足運んで見に行くっていうのがめっちゃ大事だなと思いました。なんでね、このイベントは本当に行けてよかったですねっていうのもあるし、今後もこういうイベントがあったらですねぜひとも呼んでいただければなと思いますというね、まあ、そういう意思表明も込めてこういうまとめにさせていただきたいと思います。はい、ここからコメント返しです。ズクルカさん、ありがとうございます。シャープ757、 AI は機械設計ができるのかにいただいたコメントですね。これまでの知見かっこ失敗を含むをただ愚直にあらゆるケースを考慮して設計できるということですね。設計者は飛躍するし、組み立て作業者はかなりスピードを持って思いついたアイデアを試行錯誤が可能ですね。電力と冷却のコストが必要ですね、ということでありがとうございます。まあ、今日もまさに、ね、私が話した内容と一緒だと思うんですけど、まあ、本当にこうスピード感を持ってできるし、ね、思いついたアイデア、こういうものが作りたいなっていうアイデアがある人がさらにこう活躍できるような世界になるなと。まあ、こういうので総じてこう技術の民主化なんて言ったりしますけども、まさに AI エージェント、まあ、AI もかなりいろんな技術を民主化したなと思うんですけど、 AI エージェントっていうのがさらにそれを一段2段上にね、こう持っていくなっていう肌感覚がありますね。ぜひともね、皆さんも AI エージェントに触れてみるといいと思いますよ。で、電力と冷却のコストっていうのが必要になりますけども、必要になりますね。必要になりますが、まあまあ、これも、この NVIDIA の話で言った通りですね、それなりにね、いいパソコンを、それなりというか100万円だからかなりいいものなんだけど、そういうものを用意すれば、まあ、ローカルで完結するようなものになりますから、まあ、そこはそこで電力食うって話ではあるんですけど、まあ、実際この AI のね、大きいモデルをガンガンぶん回して、電力が消費されるよっていうのよりは、エコーなん、どっちなんだろうね。でもよくわかんないや。エコなのかな、エコじゃないのかな。トータルで、ね、こうみんながローカル LLM を使い始めた世界の方が電力って減るんのかな。ごめん、ちょっと今、ふと疑問に思ったわ。大きいね、OpenAI とかのモデルを API とか、そういう経由で、とか、あとね、ブラウザベースで叩きに行く。みんなが叩きに行くのか、それぞれがみんなの家に DGX スパークみたいなものを置いて、一家に一台って今日、NVIDIA の人は言ってましたけど、一家に一台置いてあって、そこでローカル LLM が動いて、なんかそこでなんかエージェントとして活躍してくれるよみたいな世界があった場合に、どっちが電力を消費するんだろうなというのは、今ふと疑問に思いましたね。まあ、それこそね、どうなんだろうというのは AI 自身にちょっと聞いてみたいと思います。ということで、ありがとうございます。本日はここまでとさせていただきます。お知らせだ。一個お知らせがありますね。実は新しい番組も始まりました。はい。ポッドキャストの学校の、運営者であってですね、 ポッドキャストプロデューサーであります、コンさんですね。ノックスメディアのコンさんという方と、私と二人ですね、ポッドキャストのナレッジ系番組を始めました。その名は、ポッドキャストの教科書ラジオでございます。毎週水曜日朝配信される予定となっておりますけども、第1回目がですね、今週配信されました。なので、ぜひとも皆さんですね、聞いていただきまして、いいねと、まあ、いいね違うな、星5評価と、フォローの方もよろしくお願いします。最初の週のね、伸びが結構ポッドキャスト大事なんで、各プラットフォームでね、フォローしていただいたりとか、いいねいただいたりするとありがたく思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、ポッドキャストやらないよっていう方もね、まあ、やらないなりに、まあなんかこう、まあ、ヒントになったりとかする部分もあると思うんですよ。あと、ポッドキャストやりたくなるようなね、まあ、そんな気持ちになってくれたらなという思いもありますので、ぜひぜひね、聞いていただければと思います。落ち着き AI みたいに2時間とか喋りませんから、まあ、30分くらいで終わる番組なんで、30分というとね、短く感じるんですけど、まあ、普通の長さで、お送りしておりますからね。ぜひぜひ、まず、もう初週、最初の週と次の週ぐらいがやっぱ大事だから、フォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。リンクはね、この、ポッドキャストの概要欄に貼っておきます。というわけで、今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また、X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日、金曜日、週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。あと、ポッドキャストの強化するラジオの方もよろしくお願いいたします。また、ルームというサービスを使って、面白ニックスラボというリスナー向けコミュニティを運営しております。まあ、ルーム登録していただくのも無料ですし、ルーム登録していただきますと、ディスコードのコミュニティも参加できるようになっております。今ね、ここで、リスナーさんとか、皆さん交流してですね、まあ、いろんなものづくりやりましょうっていうプロジェクトを進めていこうと思っている最中なんで、ぜひ気になる方は、今のうちに入っていただければなと思います。無料で入ります。よろしくお願いします。また、ボイシーの方では、プレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないような、こんな話を毎週、水曜日、日曜日、週2で配信しております。こちら月額500円となっておりますけども、私のことを応援していただけるよという方は、ぜひともね、こちら登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェブから登録していただくのがお得となっておりますよ。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。では、では。